マジだかネットラジオ。
マジだかネットラジオ。楽しいネットラジオ。あなたの元へと。
皆さんご機嫌いかがでございますでしょうか。マジだかでございます。マジだかネットラジオ第288回目の更新になります。本日ただいま1月19日、正午過ぎよりここマジタカスタジオより録音させていただいております。いやー、それにしても皆さん最近ほんとどんどん寒くなってまいりましたね。もう私の部屋、このマジタカスタジオね、まあ暖房の方がまあエアコンしかないんですよね。まあ、それだもんですからね、ちょっと酒飲んで、ご飯食べて、晩ご飯食べて、ね、まあ、ちょっとくつろいでると、やっぱりほの寒いんで、どうしても布団の中に入っちゃうんですよね。それで、布団の中に入っちゃうと、もういつの間にか寝落ちしちゃってて、まあ、目が覚めてみたら夜中の1時、2時、みたいなことがありまして、まあ、慌てて風呂入って、まあ、寝巻きに着替えて、また寝直す、みたいな生活が続いております。ほんとね、こういう生活ばっかりをしてるとね、ほんと風邪ひいちゃうんでね、なんとかしないといけないな、なんてことを思います。まあ皆さん方もね、この季節、風邪には十分気をつけてくださいね。というわけで、マジタカネットラジオ一つ目の話題、行かせていただきたいと思います。マジタカネットラジオ一つ目の話題、阪神大震災から18年というネタについて、ちょっとお話をさせていただこうかと思います。まあこれもそんな長いネタじゃないんですけどね。マジタカネットラジオ一つ目の話題、阪神大震災から18年経って、この阪神大震災の被災者でもあった私マジタカの思うところというのをつらつらと語っていきたいと思います。まあこれ昨年のマジタカネットラジオでもまあこの時期には語らさせてもらったと思うんですが、私マジタカはですね、大学時代に西宮という、まあ、甲子園球場とかでおなじみですよね。あそこの西宮というところに、まあ、大学の関係で下宿しておりましてですね。まあ、その関係で、まあ、大学4年の最後の冬の時に、まあ、この阪神大震災にも被災しましてですね。まあ、なんとかアパートが崩れるというのは、まあ、避けられまして、命からがら助かったというような経験があるんですよね。まあ、あの時はですね、本当もう、ガスも水道も止まりましてですね、もちろん電気も一時止まってまして、それでまあ、近所のスーパーやコンビニね、ちょっと生活必需品とかを買いに行こうかと思って、スーパーやコンビニに行ってみたら、まあ、これが朝からまあ、大行列というか、まあ、人が溢れてましてですね、もう見る見るうちに生活物資というものが、もうそのスーパーやコンビニの棚から消え失せましてですね。もうそれで私まさかもうその日食べるご飯にも不自由するような目に遭いまして、震災当日の私まさかというのは、まあ近所の和菓子屋がね、たまたま一軒空いてたんで、その和菓子屋で一個だけ、もうほんとたった一個だけですよ。一個だけ売れ残っていた、まあ大福餅一個を食べて、まあその日の震災当日の飢えをしのいだという、まあ非常なえげつない経験があるわけなんですよね。あれは本当に何とも言えないサバイバルな体験だったなぁと思いますし、まあこの震災の経験がね、私マジタカの、まあ精神的な部分でと言いますか、まあ私マジタカのコアの部分にもしかしたら影響を与えたところも多いんじゃないのかな、だなんてことを今になったら思いますね。まあそんな阪神大震災から、まあもはや18年というまあ時間が経過しましてですね。当時生まれた女の子はもう18歳と言ったら AV にも出られるような年齢になっているかと思うと、ほんと何とも言えない気持ちになりますね。まあね、AV なんてね、まあいきなり下品な話で、まあそういう例えがよろしくないという方もいらっしゃいますかもしれませんので、その AV っていう例えが悪ければ、まあ18歳と言ったらですね、まあこれはマジタカネットラジオならではの切り口なんですけれども、アイドルで言えばですね、18歳と言えば、アイドルではまとめの年齢なんですよね。 と申しますのが、これ一昔前ならですね、アイドルというものは14、5歳でまあアイドルとしてデビューしてですね、18歳になるまでにまあ爆発的なヒットを出す、売れなければですね、もう引退せざるを得なかったんですよね、一昔前のアイドルっていうのは。そんなね、あの震災当時、私マジタカが大学生だった頃に生まれた赤子が、もうそんなアイドルとして自分のけじめをつけなければならないっていうような年になっているかと思うと、それはもう本当何とも言葉にならないものがあると思いますね。そして私が応援している、まあたびたびの話になりますが、岡山ご当地ガールズユニット SQT の山崎朝香ちゃんは、もう間もなくその18歳という年齢を迎えようとしてると思うと、またこれ朝ちゃん大丈夫かなっていう気持ちにもなりますし、あの朝ちゃんにはね、あの震災の次の年に生まれた子として、まあこれからさらにね頑張っていってほしいなと、まあ心からそのように思いました。というわけで、マジタカネットラジオ一つ目の話題、阪神大震災から18年というお話でございました。マジタカネットラジオ過去放送ボリューム2 DVD ロム発売。マジタカネットラジオ第101回より200回までのファイル101本に音声特典としてマジタカネットラジオのテーマソングなどなどをお付けいたしまして、価格は据え置き2000円、送料はマジタカ負担でお届けさせていただきます。この DVD ロムをご希望の方は、お名前、ご住所、お電話番号、ご希望の商品、ご希望の枚数をご記入の上、マジタカネットラジオ左端メールフォーム、もしくはマジタカネットラジオatmarkgmail.com のアドレスまでメールをお寄せください。折り返しマジタカより代金振込先口座を記入した注文確認のメールをお送りいたしますので、メールの指示に従い代金のお振り込みをお願いいたします。代金の入金を確認次第、DVD ロム作成と送付を行います。皆さん、ふるってご注文くださいね。さて、マジタカネットラジオ次の話題は、アイドル絡みのドキュンなニュースでございまして、ABEX 所属のアイドルグループ、スーパーガールズの加納楓ちゃんグループ脱退についてのあれやこれやを語りたいと思います。まあその前にですね、まあ落語家さん的にちょっと話の枕的な言葉を喋らせてもらいますとしますと、セックス注文は誠に気持ちがよろしいものですな。ですが、特に女性の場合は避妊注文をきっちりしとかんと、まあ子供を妊娠したりだとか、中絶したりだとかいったことが起こるんで、まあ非常に注意が必要ですな。落語家がこんな話の枕するかよって言うんですけどね。まあそういう話の枕ありまして、さて、ABEX のアイドルグループ、スーパーガールズの加納楓ちゃんが、先日グループを脱退するというニュースが、報道されました。この加納楓ちゃんという子は、しばらく体調不良ということで、このスーパーガールズというグループの活動をお休みしてたらしいんですが、これ本当のところは、実は週刊誌にですね、今まで付き合ってきた男から、彼女がアイドル活動をしている間に、その男の子供を妊娠して、おまけに中絶した上に、さらにはハメ撮り写真まで撮られていた、ということが、まあ、週刊誌に流出してしまい、実質、アイドルとしての活動ができなくなってしまいまして、まあ、今回正式に脱退となった、というのが真相らしいんですよね。まあ、確かに、既存のアイドルという目から見たら、現役のアイドルをやってる間に、彼氏の子供を妊娠したり、中絶したり、というのは、まあ、まさに、メガトン級のスキャンダルでありまして、アイドル絡みのドキュンなニュースという意味では、もうこれマジタカネットラジオで捉えざるを得ないようなニュースではあるんですが、まあこのスーパーガールズというグループがね、 ABEX というレコード会社の所属である。まあ、ABEX というのは、もともとがドキュンな客層を相手にしていたレコード会社である。というんだったら、もうちょっとこの加納楓ちゃんにも理解ある対応というのができなかったものなのかなと思います。ABEX という会社は、もともとがジュリアナ東京のダンスミュージックのアルバムで勢力を伸ばしていた会社でございまして、所属するアーティストも垢抜けたと言えば、まあ聞こえはいいですが、まあどちらかと言えばケバい、ギャル的、ドキュン的な女の子、まあ男にしてもまあはっきりドキュンなやつばっかりでございましてですね。アイドルは所属じゃなければならないだの。アイドルは黒髪でなければならないだのといったアイドルオタクの持っている男の価値観からは、まあ最も離れたところにあるレコード会社と言えることができると思うんですよね。まあそんなアイドルオタクの男の価値観に背を向けるような会社が作るというアイドルなんだったら、それは処女がどうのと、黒髪がどうのというアイドルオタクの価値観におもねることなく、むしろ ABEX の価値観でファンをふるいにかけてしまってもよかったんじゃないかと思うんですよね。まあ今はアイドル全盛時代、まあたくさんのアイドルがいますが、まあその中でね、まあ一つ、まあ ABEX のドキュンな価値観を持つ女の子たちの集まりとしてのスーパーガールズという、まあちょっとドキュンなアイドルグループというのがあってもよかったんじゃないのかな、とマジタカは個人的には思います。というわけで、マジタカネットラジオ二つ目の話題、スーパーガールズ、加納楓ちゃん、グループ脱退についてのあれやこれやでございました。
よまよい、カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジを聞くがよい。
はは
はは
ビックビックじゃぞ。
さて、マジタカネットラジオ3つ目の話題では、久しぶりにマジタカの新レポートの方をさせていただきたいと思います。今回試飲させていただきますのは、コカ・コーラより発売されております、ファンタマスカットという炭酸飲料の新レポをさせていただきたいと思います。最近はですね、まあ冬場ということもありましてですね、なかなかこういう飲み物の新製品というのがちょっと出てこないような状況でございましてですね、私マジタカも、まあちょっとこのマジタカネットラジオで試飲のネタを探してにコンビニちょこちょこと顔を出してたんですが、まあなかなか新製品が出てこないというような状況でございましてですね、まあどうしたものかなと思っていたところなんですよね。そこで今日ちょっとまたコンビニをフラッとしてみたら、まあたまたまこのファンタマスカットという、まあ一応新発売という札がかかっている、まあ、商品がございましたので、まあ、これも何かの縁かなと思い、購入してまいりました。このファンタマスカットというのはですね、なんとも瓶がですね、これ、昔のファンタのデザインなんですよね。昔のってもう、マジタカと同年代ぐらいの人間じゃないと覚えてないと思うんですが、あの、ファンタっていうのは、こう、カタカナで書いてありましてですね。まあ、それで下に、なんかブルー、白と、なんかその、果物のイメージカラーみたいな瓶のストライプが入ってるみたいな瓶でございますわ。ちなみにこのファンタマスカット、白地にこれ緑が入ってますね。うん、緑いいね、いいね緑。うん、緑いいね。まああんまり言うとあれなんですけどね。まあそれはいいといたしましてですね。まあこのマスカット味ということでございますんで、早速どんな味がしてみるものなのかちょっと飲んでみたいと思います。それでは。キャップオープン。プシューと言うて開きましたわ。香りも、おお、マスカットの香りがしてますな。これ美味しそうです。では、コップに注いでみたいと思います。注ぎます。シュワシュワシュワーと泡が立ってますね。液体の色はなんか黄金色でちょっと薄いビールみたいな感じの色でございます。香りは本当に、うん、これ あの人工甘味料のマスカットの香りがプンプンとしてますね。でもこういう香り嫌いじゃないです。それでは一口目飲んでみたいと思います。一口目、うん、おお、これはまさにこの人工甘味料のチープな味わいのマスカットの味ですわ。もうよくあの駄菓子とかである、あの安い駄菓子とかである、あのマスカットの味ですわ。それにちょっときつめの炭酸が加わってるみたいな感じでね、ちょっとこのジャンク風味がいいですね。まあこれこそね、ほんとファンタの王道的な味わいですわ。うん、ファンタって昔のファンタってそうだよね、こういう味だったよね、なんてことをなんかちょっと思い出しますね。二口目飲んでみたいと思います。二口目、あ、ゲップ出ました、失礼。ほんとね、あの人工甘味料のあの甘い味わいっていうのがね、まあ独特のあのファンタの味わいっていうのを醸し出してますわ。ほんとこれ、ファンタ的には非常にいい商品ですね。まあちなみにカロリーの方は 100ml あたり 46kcal ですから、 500ml だったら200kcal。 まあちょっとまあダイエットには優しくない部分もありますけどね。うん、でも美味しいと思います。三口目飲んでみたいと思います。三口目、美味しいです。まあまとめといたしましたらですね、このファンタマスカット、これね、ほんとあの昔ながらのあのカロリーの高い甘い炭酸飲料が好きな人間というのにはね、これはまたとない、美味しい商品だなと思います。ほんとね、昔のファンタの味わいっていうのを結構忠実に再現してるなっていう部分が相当見受けられる商品だなぁと思いましたね。まあこういうね、昔ながらのこういう炭酸飲料とか好きな人はね、ぜひとも飲んでいただきたいなぁと思いました。というわけで、マジタカネットラジオ3つ目の話題、マジタカのシーンレポート、ファンタマスカットのシーンレポでございました。ここで皆さん方にマジタカネットラジオメール募集の告知の方をさせていただきたいと思います。マジタカネットラジオへのご意見ご感想がございます方は、マジタカネットラジオブログ左端にありますメールフォーム、もしくはマジタカネットラジオgmail.com のアドレスまでメールをどしどしお寄せください。とまそのようなことをぐだぐだとお話しさせていただいておりますうちに、マジタカネットラジオお時間となってしまいましたので、放送の方を終了させていただきたいと思います。お聞きくださいました皆さん、本当にありがとうございました。それでは次回の放送まで、ごきげんよう、さようなら。ダンスを聞かせておくれよ、今夜もあの甘い歌声。